今、予言があったので、ちょっと聖書に入る前に、礼拝の場所のことが予言でありました。さっき、たまものの訓練の時に、街道を求める教会を求めなさいという予言もありました。もちろん吟味しないといけませんけれども、しかし、礼拝の場所はすごくのポイントなんですね。と言いますのは、これ長崎のことね、私のこと、私というか、私が仕えている教会のことですけども、長崎でですね、今、街道ありますね。であそこは、超小さい街道なんですね。だから、一応70脚無茶して椅子を並べてましたけど、とても無理なんですけどね。だから最近は椅子を逆に取って、人が来たら立って入るようにしようということでね、やってますけども、そこでやった時ですね、3週間ぐらい前かな、もうちょっと尋常じゃないぐらい礼拝がきつくなったんです。でも途中で礼拝やめたくなるぐらいきつくなったんですね。すっごく厳しくなったんですね。ではっきり分かりました。この場所でやってるのはものすごく信仰で、神の御心ではないなーってことを感じたんですね。で、その次の週、ふれあいセンターっていう場所であったんですね、近くの。諫早ほどではないけど、とっても安いところですね。で、やったわけですね。で、それは先週ですね。それは午後からチャリティーコンサートもしたんですけれども、そしたらですね、次から次へ人が来るんですね、礼拝の時にですね。で、新しい人も来ましたし、7カ国来ましたしね。で、いろいろ来たわけですね。そして、それでも子供も合同礼拝で49人だったんですけれども、50人はいかなかったんですけれども、だったんですね。で、今日ここでやったんです。朝から礼拝は、カリスマ性があるからね。そしたらね、一つ面白いのは、先週も臨済があって、今週はね、もっと臨済があったんですね。説教してて、その前の前はですね、なんかものすごくきつかったんですけど、先週はだいぶ楽になって、今週はもっとこう良くなってきたわけですね。で、今週はですね、子供は子供礼拝別にしてるので、子供とスタッフは下で別に礼拝をしていて、大人だけで50名を超えました。あれね、あれ、感謝します。はい、すみません、50名ごときであれしてたら大変なんですけど、ただ今はやっぱ嬉しいですよね。ね、もうあっという間にそんな1回で50名しか来てないのなんて、お互いに今日私50名しか来てないの少ないわねっていう会話が当たり前に間もなくなりますから、今はその気にしたくていいですけど、やっぱり今は嬉しいですよね。ね、私開拓を経験してますからね。開拓の時1人来たらね、緊張と喜びと半々になって、ドキドキするんです。 だからそういうもので、何を言いたかというとね、はっきり霊の流れが変わったんですよね。でね、こんな説教するためじゃなかったんですけど、予言があったのと、さっきも礼拝の街道のことを予言されていて、今言って、すごくなんかちょっと最初に分かっちゃいなさいって言われたから、なんかね、これ言うつもりじゃなかったんですけどね、場所に関しては主にちゃんと祈ってください。いいですか。で、何が問題になるかというとね、先週は簡単だったんです。諫早と同じぐらい安いところだから。今週は問題だったわけです。ここ1日勝ち売ると数万円になるから ありますね。で、やっぱり経済が一つの大きな問題なんですね。でも皆さんですね、神様が示されたらいいですか。これは今日の説教でお願いしますけど、踏み出す時に神の支えと助けを見るわけですね。来てから踏み出すっていうのは出エジプト記なんですね。いつも言うように、手を挙げたら紅海が割れて、そこを民が行きましたよね。でも占領の地カナンの時のヨシア記は、海の中に、川の中にかな、海のヨルダン川の中に、祭司たちが神の臨在である神の、か、か、あの箱、神の臨在を象徴する神の箱を持って足を踏み入れたら割れたんですね。で、はっきりですね、皆さん、占領の時はね、踏み込まないといけないんです。踏み込んだ時に技が起こるんですね。ただ、慎重に吟味はしましょうね。でも言葉が来たら、ね、慎重に吟味はした上で確認ができたら踏み込む。で、吟味という時に、お金の計算をするといつも吟味がまだってなる人は、これは気をつけてください。いいですか。 ね、いいですか。これは気をつけてください。本当に神様かどうかは十分注意しないといけませんけど、これはね、気をつけてほしいというふうに思います、ね。で、そのことをね、ちょっとね、最初に、言うつもりじゃなかったんですけども、思います。それと、今ですね、毎週どこかで人が、九州だけでですよ、私、正解いきますけど、必ず毎週救いが起こっております。で、どこかの世界に必ず新しい人が来ます。で、必ずですごい。それと、私、長崎の牧師なんですけど、長崎でラジオやってるんですね。で、私、実は数週間前ですね、2週間ぐらい前かな、思ったんですね。ちょっとね、お金かかるので、やめようかなって思ったんですね。もうちょっとね、教会からの献金もないといけないから。それで、 でね、教会の人もですね、そこそこしか聞いてくれないんですね。長崎の聞いてくださいね。聞いてくれるだけで牧師は励まされますから。何やってんのって言われると牧師は傷つくんですね。でやっぱりね、でね、もういいやと思ったんですよね。ね、でも最近乗り換え始めたんです。そしたらですね、いきなりですね、電話が鳴り始めたんですよね。浦上地区のすぐ教会のそばの人から聞いてますとか言って電話でね。でその次はですね、熊本から最近引っ越してきた人は稲佐っていうところにいるんですけど、その人が電話してきてですね、で電話を終わると同時に電話してきてですね、よかったですとか言って、でメールも始まる直前に必ずくれるんです。9時からやるのに大体8時台にメールをくれるんです。毎週毎週。それでですね、それでね、礼拝の場所を聞いてきました。一人の人は目が悪くて、ついていってくれる人は行かないとダメだから、今その人をこれから頼みますので、明日は行きませんけど、必ず行きますって言って電話してきて、名前まで全部教えてくれました。で、そういうふうに電話がかかってきて、それから、15年間、薬を飲まないと眠れなかった、うつ病の方、カトリックの方なんですけれども、友人がですね、全然ラジオ聞かなかった友人がですね、その人に何をしたらいいでしょうかって聞いたらですね、ラジオ聞かせろって言ったから、慌てて自分がラジオ聞いて、それからその人に聞かせたんです。そしたらラジオ聞いた晩、15年間うつ病で薬を飲まなければ眠れなかった人が、その晩薬なしで熟睡いたしました。ほいで感動して先週の日曜日礼拝に来ました。で以前これもカトリックの人でですね、主の時間のことを悪く、長崎教会のことね、長崎教会と私です、はっきり言えば私のことを悪く言って離れた人がいたのです、ね、でその人に教会の別の牧師がアプローチしてくれたんですけど、ラジオを紹介したらラジオを毎週聞くようになって、これも先週の日曜日ですね、ラジオを聞いて、まあ、その人もアプローチしたんですけど、その人はそう書いてたね、ラジオを聞いて精神的な病で入院中のお兄さんを連れて礼拝に来ました。わざわざ外出許可をもらってまで。わかります？私はね、面白いですね、もうラジオをやめようと思ったところから始まったんです。面白いね、なんでやめようかと思ったらですね、もう何にも変わらないし、教会の人もなんかね、聞いてくれてるのかもしれませんけど、あんまり言ってくれないし、ね、ラジオの献金もそこまで集まらないし、ね、ね、なんか妻もですね、他の時は生き生きしてるのに、ラジオの時はもう土曜日の夜9時ですから、もう疲れ切った時間なんですね。でこうテレビに時々インターネットでこうやってるので映るんです。その時こんな風にして、その時こんな風になってますから、もうやめようかなと思ったんですね。そう思った人いません？もういいかって、言葉で始まったんですよね。これはテレビ伝道につながるってはっきり。そして必ずラジオとはインターネットでも通しても、それを通して人が来る、礼拝に来るっていう言葉で始まったんですよね。でも私ね、やめようと思ったんです、本気で。情けないですね。でもね、それぐらいね、そういうことが続いてたわけです。ところがね、逆転しちゃいましたよね。ラジオでどんどん人が今来始めてるし、ボンボンの返答が始まってきてるんですよね。そして毎週毎週どこかの地域で救いが起こっていて、毎月毎月九州で洗礼が必ず起こっています。必ず起こってますね。でそのうち全ての教会で毎週のように洗礼が始まりますね。ではね、言葉なんですよね。これ今日のメッセージと関係するんですね。言葉が与えている人はね、投げないでください。で、私時は満ちてきてると思います。でね、もうダメだって思ったらね、その直後がなんですね。そこで投げてしまわないように気をつけてほしいというふうに思います。それで、時間がないから、他にもまだまだあるんで、一つだけ大分のこと。先週の御声新聞に書きました。あれは論説じゃないんですけども、ちょっと促しがあったから証ですけどね、あれは本来論説じゃないんですけど書きましたけど、大分で、今日は来ておられませんけど、ずっと初期からいた姉妹がですね、シーバ夫人、シーバ夫人と一緒に展開してきた、ね、人なんですけど、シーバ夫人は洗礼を受けたんですけども、その同じ時に展開してきたご婦人、73歳の方が5月の26日に天に召されたんですね。朝伝をくださった教会ありがとうございました。で、私伝屋式と告別式に行ったんですね。で、私何回も伝屋式と告別式はもうやっております。で、必ず福音を語ります。で、結構私ははっきり語るタイプです。で、必ず最後に招きをします。で、結構いつも救われます、ね、とか今回ちょっと普通じゃなかったんです。伝屋式の時ね、夜だったこともあって、その方のご長男が日産プリンスかなんか詰めたのかな、ちょっと分かんないや、なんかとにかくね、一つはね、ビシッとしたスーツ姿のビジネスマンがいっぱい来た。もう一つはつなぎを着たね、車、明らかに仕事帰りの人がいっぱい来て、 で100人しか席は用意してなかった、献花も100本しか用意してなかったのに190名来たんです。ホールの外にまで溢れていっぱいだったんですね。それでね、賛美をしてやったんですけど、すごく臨在があったんですね。そして話し始めたんですね。最初はその方の話から当然入ってね、その方の話から入って、その方は今天国にいますってこと で天国は誰でも行けるのではありません、はっきり言ったんです。罪があったらいけませんって、まあ、それでね、人間はすべて罪とした話でね、まあ、いわゆる福音ですよ。福音をね、ものすごくはっきりね、どっちかというとかなり明確に語ったんです。で私は今までの牧師になって23年経ちますけれども、牧師になって22年ですね、そうですね、結婚して23年ね、で何かというとですね、大体経験上ね、こういうふうに語ったらすごく感動して救われる人と、猛烈に反発しろが起こるって分かるんですよ。そういう明確な語り方だったんです。かなりストレートにはっきりね。ところがね、聖霊の後押しがあったんですね。で最後に招きをしたんですよね。そのあれ式次第の後ろに書いてあったから、天皇とおさまってはっきり言ったんです。これを読んだらイエス様、あの再会できるから、心を込めて私についてゆっくり言ってくださいってね。で私3分の2が言ってくれたらやったと思ったんですね。そしたらね、大合唱です。大げさじゃありません。大分の人今日来てないからな、証明してもらえないね。ね、あの大分の人に証明してもらってもいいですよ。あの初めて大分の教会でね、最近導かれてきて告別式にキリスト初めて出した、ボロボロ感動して泣いて、いや泣いて喜んでおりましたよね。でね、後ろからね、前に座ったんですけど、大合唱ですよね。もうほとんど全員、ほぼ全員ですね、人がね、はっきり大きな声で告白したん。あれ、その葬儀場にあの決心の祈りが響き渡ったんですね。あんまり伝屋式が感動的だったから、告別式はですね、朝昼やったらですね、数が半分以下になってですねちょっとね、あれだったんですけど、告別式もとってもよかった、とってもよかったんだけど、伝屋式があまりにもすごかったんで、私思ったんですね、これだけの人がこれだけはっきり福の方って救われるってのはちょっと今までにないなと思ってんですね。でちょっとね、時が変わったのを感じます。だってご年配の人いっぱいいたんですよ。で、数珠を持ってきた人いっぱいいたんですで、葬儀だから分かるでしょ。だって普通はそうやって持っていきますよね。いっぱい数珠持ってきた人がいたのに、その人たちは慌ててそれを行わしながら、ある人はそうつけたままで、男性はね、何人かの男性はね、もう露骨に最初やかんかね、天道様とこなったんですよ。本当ですよ。説教者で私結構顔はっきり見るんですね。反応を見ながら説教しないといけないから、特に一般と話すときは。肋骨に反発してた人たちはね、最後はね、食い入るように聞いてね、大きな声で決心してた。明確にね、時は変わってきてるんです、皆さん。いいですか。これはあの、私いくつかの箇所の話をしてますし、私は九州の話だけです、ね、パウロ牧師なんかは全国の話をしてますよね。アメリカなんか何にも来らなかったでしょ。大きく変わってきたでしょ。皆さん、ニューヨークにね、はっきりちゃんとした事務所ができて人が立ったっていうのはね、小さく考えないでね、これすごいことの始まりの一つだから。で、皆さんね、で今日ね、後から来た人がいるから言いますけれども、大川月道牧師がですね、東京カリスマ聖会に今日今晩今来ています、ね、でさっき7時過ぎぐらいに光くんからメールが来ましてですね、ちょっとやるとしたら、今大川牧師がお見えになられましたとか言って、わーとか言ってマークで書きだからすぐすごいなとか言って返信をしましたけども、ね、こんな感じですね。で、あんまり驚いてないね、皆さんね、死の違う人はね、もう別に。でも、こうして招かれてきたんじゃないですよ。正解を見にやってこられたんですよね、わだわだ。これやっぱり尋常じゃないですよね。でも予言されていた通りですよ。見事ですよね。でも皆さん、避難中止の真っ只中だった時にね、誰がそんなことを予想できましたか。そんなことが起こるなんて考えられましたか。今はね、でもうしばらくしたら当たり前のようにみんな言い始めます。で、避難中傷した人もそのうち言い始めるんですよね。きっとそうなると思ってたとか言いながら帰ってきたりするでしょうね。その時はね、愛を持って両手で迎えてあげてください。だけど何がというとですね、皆さんね、言葉なんです。神が言った言葉は問いが来るとね、成就してくるんです。で、今日のところは、今日は違う説教しようと思ってたんです。ところがね、この言葉が来て仕方がない。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。その人はその成就を見、その人は素晴らしい祝福に預かるということなんです。これマリアのこと言ってるんです。エリサベツがマリアに向かって言ったことなんで、エリサベツというのは、ダカリアの奥さんで、わかりますかね、バブテスマのヨハネのお母さん で、バプテスマのヨハネっていうのは人から生まれた中で一番優れた人ですって言った人で、ちょっと聖書の話をしますよ。何かというと、彼女ダカリアとエリサベツは年を取ってたんです。相当年を取ってた。そして当番になって光沢に行った時に天使がやってきて、あなたの願いは聞かれたって言って子供を与えるって言われるわけですよね。で、願いを聞かれたってことはずっと願ってたの。子供が与えられるようにってずっと願っていて、ついに答えられたのに、ダカリアはそれを受け取れなかったんですよね。で、これは昔私はね、不信仰と思ったけど、今はね、不信仰というよりもね、あまりに長すぎたんです。あまりに長すぎたんです。あまりに長すぎたので語られた時に、いや、それは無理ですよってね、思わず思った。そしたら何て言われたかったら、あなたは私の言葉を信じなかったらって推しになるでしょ、ね、でも神様素晴らしいのはね、推しにはなったけど子供はできるんですよね。ここがやっぱり主の愛ですよね。推しにしないで子供ができたらいいと思うでしょうけど、そうするとね、また失敗繰り返すから、推しになったのは神の愛ですよね。でも子供はできちゃうんです。そして実際に子供ができて、ね、エリザベツは奇跡を体験するんですよ。絶対子供ができない年になってから、思わずもそんなこと起こりこないと思いたく、神が語ってもそう言いたくなるような不可能な年になってから子供ができた時に与えられるという奇跡を体験するんですね。そしたら今度はね、マリアのところにもっと大きな奇跡です。処女が身ごもるんですね。年を取った人が身ごもるのも奇跡ですけど、処女が身ごもるのはもっと奇跡です。で、皆さんはね、今もマリアは、少女マリアがイエス様を身ごもったと信じてるから救われてるんで当たり前と思うでしょうけど、これね、ちょっとまだ少女マリアにイエス様が宿る前のことを考えてね、皆さんの前でね、神様が来られた、そして神様が言われたのです、ね、私はあなたにね、うちに男の子、一人の男の子を与えるって、その人はメシアですとか言ってね、神様に語られたって、もし誰かがそばで言ってごらんなさい、病院に行きなさいって言いませんかね。そうでしょ。これ皆さんね、考えたらね、とんでもないことなんですよ。処女が身ごもるってことはありえないし、そんなこと、だからヨセフも最初はね、内密にさらせようとしたけど、ね、ショックで、だって神が身ごもったなんて考えられないから、ところが神様がヨセフにも夢を通して現れて、神様が言った。で、すごいのはね、どちらも神が語っていたときに信じて受け取ったんです。ここなんですよ。彼らは神が語られたとき、それを信じて受け取ったんですね。その結果、マリアは身ごもり、そして本当にその言葉が成就したんですね。で、ここが面白いのは何かといったら、そのエリサベツがマリアに向かって、エリサベツもすごい奇跡を体験したけど、ね、処女のマリアが身ごもったときに、来たときに、神が言ったことは実現するって信じてきた人は、なんと幸いなことでしょうっていうことを言ったところなんですね。で、皆さん、日本のリバイバルを考えたときにですね、まあ、ここにいる人はみんな信じてるでしょ。信じてなきゃ日曜日の夜わざわざ長崎まで来ませんよ、ね、大きくなどいておられる方がいらっしゃいますけど。そうですね。で、皆さん信じてますけど、ちょっと冷静になりましょう ね、そしたらですね、日本にリバイバル起こるということは、普通に考えると、クリスチャンとしても普通に考えると、これは難しいというよりもありえないのに限りなく近いのです。そう思いませんかね。まあ、皆さんも信じきってるからね、なんて不信仰なことを言うっていう顔して見られちゃいますけども、何だか言ったら、約束は22年前に与えられています、ね、そして、未だに何もリバイバル起こってないでしょ。日本のプロテスタントの教会はこの10年間で洗礼者は10分の1に減りました。うちの教会に30代の人たちが結構いた時がいたんですね。そしたら他のプロテスタントの教会から牧師が来てですね、ちょっとうちの教会を覗いたんです。その手言いました、お宅の教会は若い方がいっぱいいますねって言って、私は思ってたんですね、なんで30代しかいないんだって。とびっくりしましたよね。これが日本の現状ですよね。10年間で10分の1洗礼者が減ったんですよ。それ何かと言ったら、普通に考えたら難しいんですよね。でもね、皆さん信じてるでしょ。信じきってますよね。幸いです。信じてる人はその技に預かれるので、で、皆さん個人的に約束の言葉もらってますよね。それ信じてますか。信じてる人はその言葉に預かるんです。わかります。でね、ここが鍵なんですね。ところがね、日本にいるサタンって巧妙なんですね。信じることよりも何かをすることを中心に持ってくるんです。必ず従うことは、信じることの中身に従うことが入りますから当然あるんですけれども、中心は信じることなんです。 これをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。もう9時になったからですね、終わらないといけないんですけれども、もう一つね、私今ね、ちょっとすいませんね、もともとしようと思った説教もちょっと含めていますけど、先週は佐世保行ったんですね。佐世保でですね、聖火はとても祝福されたんですが、終わった後に、山田牧師とですね、ある一人のご婦人と一緒に、そのご婦人の甥っ子ですよね、甥っ子になるんですね、甥っ子ではないんですか、知り合いの人、なんか難しい関係の人、ね、そういう時は適当に流していただくと説教しやすいんですけど、主の人が人って真面目な人が多いですね、特に女性、生真面目っていうのね。とにかく、知り合いの人がいて、その人が、2歳半の男の子はね、池に溺れたんです。で、詳しく言うとですね、法事かなんかですか、なんかの寄り合いでみんな集まったんですよね、親戚がね。で、連休中でか、連休中でみんな集まってたんですって、連休中で。ね、でそれで田舎のお家で家が大きいんです。家の中に池があるんですって。ね、すごいなと思いますけど。で、そこでどうしたかというと、その子供たちは子供たちでみんな集まってるから遊んでて、お母さんが帰るよって言ったんですね。それでお母さんが車を取りに行って、それで来たら子供たちはさーっと戻ってきたんですけど、2歳半のその男の子だけ帰ってこなかったんで、慌てて見に行ったんです。池に溺れちゃいけないと思って。で、池に行ったらですね、いないんですよ。その家大きいから、池以外にもちょっと後ろにも山があるから、山とかいろんなところみんなで探したけど見つからないんです。もう一遍池見ようって言って、池に行けってことでまた行ったわけですね。そしたら池の中に橋がかかってるんですって。その橋の下に溺れてたんですよね。これでもうね、アウトですよね、普通なら。それでね、すぐ病院に運ばれたんですね。それで運ばれたんですけども、最初呼吸してなかったんですよね。でもう普通はそれでアウトなんですけど、すぐ連絡が来たんですよ ね、その実はその方のおばあちゃんが7年前くも膜下出血になって倒れて、その時に教会で祈ったら癒されちゃったんです。で7年間完全に回復しちゃったんですね。それでまた電話が来たみたいで、祈ったら自分で呼吸し始めたんです。それで普通大人だったら植物人間なんですけど、脳が萎縮して死んでるわけですね。体にメールを出さないから、2歳半の男の子がね、こんな感じでね、こうなんかつけてですね、いました、ね、で一緒に行きまして、お父さんとお母さんがいて、その7年前にくも膜下癒されたおばあちゃんもいて、それで私と山田牧師とそのご婦人と3人でですね、お祈り行ったんですよね。で祈りました、真剣に、ね、で祈ったんですね。でまだ何も起こってないんですけど、私ね、こういうシーンの祈りを最近ね、結構頻繁にやるんです。ちょっと今までと違って結構そういうことが多いんですね。私ね、語りかけを感じてるんです、これはっきり。で私ね、言ったのはっきり、イエス様を信じて教会に来るなら大丈夫だからって。で私、信仰があるんです。両親が教会に本気で来て祈れば治るっていう信仰があるんです。前もって言っておきます。両親が教会に来ればですよ。キリストは教会に満ちていて、キリストのもとに来る人は聖書を見る限り拒まれた人は一人もいないんです。天に帰るときが別としてね。で、これね、きちっと来ればね、私ね、奇跡が起こるってね、信仰があるんですよね。来ればね。で信じたんですけど、その時に、ね、言ったんですよね、教会にとにかく来てくださいって、はいって言ったって言うんですけどね、礼拝の場所よく分からなかったみたいです、今日はね。で、来週からはちゃんと教えてきてほしいと思いますけど、で、何を言いたいかというとね、朝はこのことでみんなで祈ったんです、教会で、心合わせて。その時にね、私はですよ、くも膜下で、なんだっけ、コスター夫人が倒れた時覚えてますかね、あの時に長崎カリスマ聖会でみんなで祈ったんですね。覚えてます？その時にすごい聖霊が臨んだ。私祈りながらね、神様の霊が臨んでくるのを体験したんです ね。私ある似たものをね、ちょっとあれよかったけど、似たものを今日ね、祈りながら感じたんですね。はっきり神様がね、臨んできてるっていうのを感じたんですよね。で皆さん ね、神様は信じるとき生きて働くんです。で言葉を受けて信じるなら神は働くんです。で、2つのことをね、もう時間がないから言いますけど、1つ目はね、言葉を受けることで、言葉をもらってる人はそれを話さないことです。2つ目は、言葉を受けてる人は話さないということと信じることです。で信じることの中には、例えば礼拝に来たら救われるというのは礼拝に来ないといけませんから、信じることの中にはそれを含みますけれども、でも信じることですね。このことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。で皆さんですね、 頑張ればできそうなことを神に求めて期待しないでください。頑張ってもできそうにないこと、九州のチームが白馬で優勝するとか申し訳ないけど皆さんすいません、九州の他の人にも一応下部が一番だから言わせてあげます、頑張っても優勝はできません。でも神の霊が来たら私優勝できると思ってます。で言葉が来たら水の上歩けると思ってます。まだ言葉もらってないから宣言しませんよ、言葉もらったら言い始めますから ね何を言いたいかというとね、でも5位以内ならね入れるんじゃないかと思ってるんですよね。でだから私5位以内求めるのやめたんです。何でかありますか、神が働いたって、神が技を成したっていう証を神様は私たちに今与えたいのです。でその神が生きておられて神が成してくださったって証を私たちは人々に分かち合っていく必要があるんですね。であのねあのね先々週か福岡でやりました、ね、あの福岡で、ね、夜やるとすごくいいんですけどね、でもそうすると福岡の人はあの長崎来なくなります ね, ね。で何かというとですね、やったの、そしたらね、知識の言葉でいっぱい癒された、覚えてます、北部九州の人いっぱい癒されたんです、今までいなく、へえーと思ってたら、まあ、長崎と話しましたけど、トマベチコイチ君がですね、指をね、人差し指を突き指した、あ、さっき言いましたよね、セミナーかなんかで言わなかったか、ここでは、すみません、ごっちゃになってる、突き指したんですね、で、いたたとか言ったんで、私がミニストリーしてたら、途中で祈ってくださいってから来て、祈ったんですよね。で、最初はちょっと祈ってやめようと思ったら、主張言われたんです、今治るように本気で祈れって。まあ、ということは恥ずかしいけど、今治るって本気でまだ祈ってなかったってことですね、恥ずかしいですね。でちょっと祈り直したんです、ね、そしてで、ある感覚が来たから、ね、どうって聞いたんです。そしたらですね、あの癒されたとき、人はなんでこういうふうに言うんでしょうね。あの私が祈ると大抵こういうふうに最初ね、こうやって祈ってね、どうって聞いたら、ね、うそー痛くない痛くない痛くないと言い出したんですね。嘘って言うんですよね、なんでかな分かんないけど、本当とか嘘って人多いですよね、面白いけど治っちゃったんですね。で私ね、自分で体験したんですけどね、あの時ね、あそこに癒しの霊が臨んでたんです。北部九州の人思い出してください、知識の言葉でバタバタバタ起こりましたね、あそこに霊が臨んでたんです。神の霊が臨んでる時は技が起こるんです。でも不信仰ですね。それからね、祈り終わって、その後その外で祈って、帰る直前にですね、もう一遍ね、近づいてきましたと思います、光一君に、今どうって、不信仰ですね、痛みがぶり返してないかと思って、いや、全然平気ですと言って、あとさっき確認したら、その後見たんでないって言うんですよね。小さなことですよね。たかだか突き指が治ったぐらいと思うでしょうけど、体験した人にとって大きいんですよ。分かりますか？神様で、私はあれも完璧に神です。瞬時だったから神様、しかもその前に適当に祈ったけど、神が本気で祈って祈った瞬間に祈ったから神様なんです。あの皆さん、あのね、神様だと他の人が聞いた時にね、分かるような生きた証をね、もっと皆さん求めましょう。あのね、今までにないぐらい主の霊が動き始めている、はっきり非常にそれを強く感じるんです ね時は満ちてきております。信じる人はそれを見る。ですが、神様でだと明らかに分かる。もうそういうものをもっと大胆にね、主に向かって祈ってほしいと思います。そして言葉をもらった人は信じて告白してください。その言葉は成就してきます。お祈りします。天のお父様、かなり駆け足でお話をしましたけれども、御言葉をありがとうございます。主に語られたことを信じきった人はなんと幸いなことでしょうと、信じてきった人は幸いだとおっしゃいました。あなたはその素晴らしい恵みと栄光を表してくださることをありがとうございます。どうぞお一人一人が神の言葉をすでに受けていると思いますが、もしまだの人は言葉をいただくことができ、今も直面している問題に対する言葉を具体的にもらうことができるように導いてください。また受けてらっしゃる方はそれをしっかりと握っていくことができるようにお願いいたします。解放と癒しのために祈りたいと思いますけれども、また問題の解決のために祈りたいと思いますが、罪があると祈りが天に届きません。短く悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆に神様に向かってあなたの願いと求めに祈ってください。天のお父様、今キリストの名によって祈ります。一人一人があなたの前に差してこの願いと求めに具体的に触れて癒しと奇跡を行い解放を表してください。イエスキリストの名によって イエス・キリストの名によって癒されよ、イエス・キリストの名によって命ずる、治れ。膝が傷んでた方ですね、そこが熱くなってきて今主が癒しの手を取られます。それからですね、普段は忘れてるんだけど何かあると思い出す人がいて、その人のことに苦みを持ってる、許してないとは言いません、でも苦みをまだ残してる人はいます。で、私はそのことに関してそのことに関して祝福をその人に向かって時間をかけてしなさい。なぜならなんかそのことに関して神様がこれから手を入れられて次の働きに入っていくためにどうしてもそこを越えないといけないからです。その人に関して祝福を宣言しなさいとしています。耳鳴り、イエス・キリストの手命ずる、耳鳴りをもたらしている偶像礼拝から来ている汚れた霊、今すぐその人の力は消えてなくなれ。手首が傷んでいる方に触れてください。喉が傷んでいる方に触れてください。喉が触れる方に触れて完全に喉を癒してください。家族や友人で癌の方に触れてください。癌をイエス様って命ずる、癒されよ。癌を消えてなくなる。躁うつ病、統合失調症、血管注意多動性障害、イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。と不眠症の方ですね、イエス様どうぞその方は今晩から熟睡して眠れるように、今晩から熟睡して眠れるようにしてください。イエス様って命ずる、不眠の霊をその人の力、不眠をその人の力出ていけ。イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。お仕事のことで転職を考えている方がいらっしゃいますけど、転職は御心なんですが時はまだ来ていません。もうしばらく待ちなさい、もうしばらく待ちなさい。この今するとあなたは移った職場でまた同じ訓練を通ります。もうしばらく待ちなさい。転職すること自体は御心なんですがもうしばらく待ちなさい。私はそこであなたにはっきりとある明確な勝利を与えて、それからあなたを移そうとしようとしています。イエス様ありがとうございます、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレル
なかったね。はい。